遠藤周作さんの生き上手死に上手っていう本が随分たくさん売れているわけですが、その本の中で彼が大好きな小説家フランソワ・モーリアの言葉を引用しているのがとても印象的でありました。一つだって無駄にしちゃいけないんですよと、僕らは子供の頃繰り返して言われたものだ。それはパンとかろうそくのことだった。今僕が無駄にしていけないのは、僕が味わった苦しみ、僕が他人に与えた苦しみだった。一つとして無駄にしちゃいけないっていう、それは私たちの過ぎ去った経験の中での苦しんだことや悲しかったこと、いろんなこと、それと同じぐらい誰かを苦しめ傷つけっていう、そういうことをしてきたかもしれない。だけど遠藤さんはその全ての経験が生きる、その全ての経験が無駄ではないというわけですね。もしも無駄だったと思えるのは我々の勝手な判断なのであって、もし神というものがあるならば、神はその無駄と見えるものに実は我々の人生のために役に立つ何かを隠しているのであり、それは無駄どころか貴重なものを秘めているような気がする。これを知ったために私はかなりうまく生きたと思えるようになった。自分の生き方が上手だったっていうんじゃなくて、その失敗したことも何もかも含めて、それは全部無駄でないから今の自分に生きてるっていうふうに思えるようになると、後悔がないわけですね。それをうまく生きたというふうに表現している。こう尊敬されたとか成功したとかってね、そういうことじゃなくて、遠藤さんのこの表現は私は立派な信仰告白だと思います。この神が全部を生かしてくださっている、そしてあらゆることを通して私たちを捉えてまた生かしてくださってるんだっていう、そのことを告白していると思うんです。今日の主題は父への道ということで、中心聖句がヨハネの福音書の14章1節からでありますが、その中で大変有名な言葉、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと書かれています。その言葉に注目したいと思います。ヨハネによる福音書の特徴でありますけれども、このヨハネによる福音書はイエスが人となられた神なのだっていうことを思いっきり強調しようとしている、そういう傾向の福音書ですね。イエスの言葉に神が語られる語り方を当てはめるわけです。今日の私は道であり真理であり命であるということもそうなんです。私は何々であるという言い方は、この出エジプト記のところに出現しているわけですけど、モーセが神に捕らえられた時ですね、あなたを何と呼んだらいいんでしょうかって言っても、私はあるというものだっておっしゃった。つまり英語の I am ですけれども、それは旧約聖書の世界からずっとですね、神のみが言うことのできる言葉だから、神そのものの言葉っていう意味を持ってたんですね。ですからそれを用いて、私は道であり真理であり命であるということを言われた。人間でこういうことを宣言できる人はいないですね。よほど傲慢不尊な先制君主かなんかでない限り、こういうことは言えないはずでありますが、こ これをあえて私は道であり真理であり命であると言われたということをヨハネが記すわけです。その意味するところをよく考えてみたいと思うのですが、この道というのはこの使徒言行録ではキリスト教信仰のことをこの道に入る、ね、それで日本ではその道というのは何々道、剣道、柔道、茶道っていうね、そういうところに道っていうのが使われるわけですが、それと同じニュアンスだという気がします。道というのは本来歩むためのもので、新約聖書の中で歩むっていう言葉が何回使われてるのかなと思って調べたら46回、新約だけでですね使われていました。で、歩くっていう言葉も同じぐらいあるんですね。歩くっていうのは、あるいは歩むっていう表現は私たちの平常の生き方です。走るっていうのはこのパウロが有名な言葉ですね、あのフィリピで目標を目指して走りっていう、そのそれは今度は競争のようなことですが、それはちょっと特別なニュアンスがあると思いますね。生きるっていうこととそれから歩むっていうことがつながっているというふうに思います。道は歩むためにある。で、私は道であるっていう時に、私が道だから私についてきて私を踏みながら歩みなさい、あるいは私があなたの道を開いているんだよっていう、そういうニュアンスでおっしゃっていると受け止めていいんじゃないかと思うんですね。前にも紹介したことがありますが、信仰の半歩前っていう本を書いた長尾勝さんっていう人、新教出版社から出してるんですが、男40を過ぎればっていう副題がついていまして、この本を見ると、まあ、この人はなんと多趣味な人かっていうのが分かります。3代目のクリスチャン、岡山で育ってですね、で、青年時代はもう教会入り浸りで、もう青年会の活動を教会が変わりたいことすごい一生懸命やったんですが、だんだん大人になってきて、まあ40を過ぎれたってなると、何かそういうふうにやってきたことに虚しさを覚えるようになって、そしてあるいは今度教会の中でですね、つまり彼の言い方をすれば説教を聞くのが苦痛になってきた。何かすごくよくわかるんですが、わかる気がするんですが、その説教が倫理的な説教であると、これはとてもつらいです。こうしなさいとか、あなたはもっと愛しなさいとか、もっと祈らなければダメですよとか、聖書をもっとしっかり読みなさいとかっていうふうに言われると、何にも反抗できませんから、そうなんだけども、でも言うこと聞かない自分があるんだけどなっていうふうになると、それでそう言ってるその牧師さんは大丈夫かななんていうふうに思いたくなるんですね。私は北海道時代に放送の仕事をしてたんで、自分の教会を持っていないで、まあ、大概はどっかの教会の応援に日曜日行ってたんですが、たまに空いてる時にはいろんな教会しようと思っていろんな教派の教会回るんですね。ある時宣教師さんが説教してモーセの話をしていたんですが、モーセはこのように全てを捧げて主に従っていました。私も説教する身なんですが、それがまたしつこいんです。何度も言うんです。それでそうして、あなたはいかがでしょうってこう言うと、私は途中で腹が立って立ち上がって帰っちゃったんですね。これフリーランサーの特権でしたから、教会の人はもっと善意に解釈して、僕はもう次どっか約束があると思って 同情してですね、大変ですね、お忙しいですねとかっていう、私はムッとして出たんですが、つまりそういうあなたはどうなのよって言いたくなる。あなたはそんなに人に言うんだって、自分そんなに従ってるのってこう言いたくなっちゃう。そういう抵抗を感じさせる傾向っていうのが、これはほとんどの教会でそうじゃないかと、私もそれを随分やってきたんじゃないかなっていうことを痛感するんです。まあ遠藤周作さんはもっと割り切って、日本でキリスト者になるっていうことは二重人格にならざるを得ないっていう公言してるんです。その二重人格であるっていうことを自分で受け止めながら、それをごまかさないでじっくり、私は二重人格生きてるっていう言いながら、そうでないと教会生活できないみたいなふうなことをおっしゃってるんですが、これはちょっと悲しいですね。どちらも建前に生きる。で、建前がドーンと出ると誰も反対できませんから、それはどこか暗さが残るんです。日本のクリスチャンに共通してるすごい真面目でいい人みたいなんだけども、どこか暗いなーっていう感じ。これは私は宣教のとっても大きな邪魔になると思うんです。世間の人は立派ですねとは言うかもしれんけども、母はなりたくないと思うでしょうね。ましてや教会に行こうかっていう気になるはずがないと思うんです。やっぱり明るくなくちゃ、そしてそれはとっても自分に正直で、そして生き生きと生きているときに、誰もはすごいね、あんたこの時代にそんなに明るくてなんで生き生きしてんのって、別にすごいお金儲かってるようなことでもないのにって言われながら、そうすると人が関心を引くだろう。伝道の一番基本は、召された私たち一人一人がどのように生きるかっていう、生きているかっていうことが大事なんであって、その大きなスローガン掲げて、そしてみんなでやりましょうとかってこう生き健康とね、なんかそれを気合を上げ入れるみたいなことじゃないだろうというふうに思うんですね。その長尾さんが信州安曇野にある六山美術館っていうところに行った時のことを書いてあるんですね。まあ多分偶然行ったんだろうと思うんですが、15年ほど前って書いてますが、もうだいぶ前ですね。キリストの教会にかたどって作られた館のとんがり屋根には、平石の先端に天に向かってまっすぐ飛び立とうとする鳥の像がついてある。まるで本当に田舎の小さい教会の佇まいなんですね。で、入ってみると木造ですごいシンプルで、で彼の作品がずっと彫刻ですが展示されていて、とってもこの印象的だったんだそうです。この簡素さに心打たれた。そしてその六山っていう人の経歴を書いてある。この人は明治11年に信州安曇野に生まれて、そして画家を志して上京するんですが、それからニューヨーク、パリと渡ってこの勉学をするんですね。ところが自分の転職が芸術にあるっていうことを発見し、特にロダンとの出会いがあったらしいんですね。そして彫刻に打ち込むようになるんですが、32歳の若さで世を去るんですね。新宿中村屋の創設者の相馬国光さんと親しかったようですね。で、時には恋愛感情までなったみたいですけれども、相馬さん夫妻が彼の活動を応援したりなんかしたらしいんですが、その経歴のところを見るとですね、年表の中に渡米前洗礼を受けてキリスト者となるって書いてあって、で彼はあれと思うわけです。彼が今まで読んだキリスト教のいろんなことの中で聞いたことの名前です。だけど洗礼を受けるキリスト者となるっていうことが書いてあったもんだから、それでこの六山っていう人のことを知りたくなって、すぐさま、まあいろんな薄井よしみっていう人の長編安曇野っていう小説や、西名勤っていう人の六山32歳の生涯などを読んで、それで ずっと彼を理解していくわけですね。そして彼はこの直さんは大変親近感をこの六座に覚えるんです。32歳の若さで亡くなってキリスト教会の方の歴史には載ってないっていうところに興味を惹かれるんですね。じゃあ彼の生き方っていうのはダメな生き方だったんだろうかっていうね。だけどよくその他の人が書いてるものと彼の書き残したものとを見ているとこんなに真剣に生きて挫折し早く亡くなった。だけどまあ結論的に言うとこれも生き方だったんだっていうね。西田勤っていう人のその評伝の中には六山の本名は荻原守江っていうんですが、守江はキリスト教における神を信じて生きようとした。しかしそれにしても涙のあふれることが多かった。それは意志や信念の遺憾にかかわらず時にそれらに反して勝手に流れ出てやまなかった。敏感であるほどに、真剣であるほどに、優しくあるほどに溢れるもの、それを単に人間の弱さとのみは片付けられない。彼について書いてる人の書き方みんなあったかいんだそうです。臼井さんにしてもこの西野さんにしてもね。それでまあ相馬国王との出会いからいろんなことがありながら彼は彫刻に打ち込むようになっている。そして新宿中村屋の応援でその近くにアトリエを持ったりするんですが、その結局、中村屋の食堂のテーブルの上で彼は亡くなるんですね。 Let me go home. It is better for me, mother. 帰らせてくださいよ、僕にはその方がいいんだ、母さん。この国交のことを母さんって呼んでるんですね。まあそういう人たち、そういう言葉を国交に残して亡くなるんです。それで長尾雅夫さんはですね、これを見ながらへそ曲がりの僕は半眼びいきで余計に六さんのことが哀れになる、そんなに苦しまないで生き急がないでと肩をそっと抱きたくなる。彼が本当のところはほとんど人に知られぬまま、人の信仰の内側など誰が知り得るだろうか、閉じた信仰の生涯の次の章をたどりたくなるのだ。そういう未完というか、終わってない未完というか余韻のようなものがこの人からは漂ってくるのだ。立派な生涯を全うした人はいくらでもいるが、余韻を漂わせる後ろ姿を持つ、これは今日人の生き方として本当に得難いことの一つではないだろうかというわけですね。そしてこの六山という人の生涯を安曇野でその相馬国王の旦那さんたちが青年時代ですね、やっぱり熱心なキリスト教、そして内村鑑三とかそういう人で、それでキリスト教青年会などを開き、それから禁酒会なんてやってですね、まあ燃えて盛んにやったんですね。そして結局この相馬さん夫妻は最後は仏教になるんですけれども、変わってしまうんですけれども、これは彼らの問題であるというより私は教会の問題だったんだ、そういう人の存在を許せなかった、つまりやっぱりあまりにも倫理的ですから、だから広さがなかったから、だから仏教の方へ行ってしまったと思うんですが、そういう中でこの六山ももう行ったり来たり戻って失敗したりですね、そしてするんですが、それで必死に作品を残す。それで直さんは最後にこういうふうに言うんです。六山の魂の沈め歌として、僕はエレミア書の主よあなたの目は真実を顧みられるではありませんかという言葉を思い出し、六山の生涯に重ね合わせてみる。六山は晩年の手紙の一節で、つぼみにして凋落線もまた面白し、天の命なればこれまた千すべなし、ただ人事の限りを尽くしてまたんのみ、事業のいかにあらす真知の高潔なり、心涙の多量なり、もって満足すべきなりと書き送っている。 自分の余命を悟ったかのような決意の中に信仰の渦み火がほの明るく漂う文章である。その与えられた生涯を天からのものとして受け止め、自分の感受性を全開して世界を感じ、反問の中にあっても自分の人生を生き切ったという点で、六山は僕の中で輝かしい信仰の先達なのである。こういう生き方もある。そして神がいつも六山を顧みたはずだっていうね。で、そういう信仰っていうのは信仰生活があるはずだっていうことをこの長尾勝さんは読み取った。水牛の神学を書いたことで有名な小山浩介っていう方、今ユニオン神学校の教授ですが、私と同い年ですが、この方が時速5キロの神っていう説教をしてらっしゃるんですね。時速5キロの神、神は愛であられるゆえにゆっくりと歩みたまいます。それは私たちが慣れているところの技術的な速度とは異なった種類の速度です。それはゆっくりとした、しかし愛の速度であるがゆえに他のすべての速度を追い越すのですっていうふうに、時速5キロの神っていうのは私たちの日々の歩みにいつも一緒にいたもう神、どんな時も離れていない神っていうことですね。だから一番最初に言った遠藤さんの何にも無駄にしてはいけないっていうこともその通りですね。無駄にならないように神さんが全部用意してくださってる。そして時速5キロで私たちと同じように歩んでいてください。そのことを受け止めて、そして悔しい時は悔しい、叫びたい時は叫び、嬉しい時は大声上げ、悲しむ時は泣き叫ぶということがあっていい。神は私たちのすべてをご存知だからです。キリストは私が道であり真理であり命であるとおっしゃった。その方がいつも私たちと一緒に歩いているからです。イエス・キリストの父なる神様、私たちはつい立派なことに憧れ、自分が立派でないことのゆえに自らを卑下しすぎて、私たちの歩みの中にどんなに立派で素晴らしいものがあなたによって備えられ与えられていたかを見過ごしていました。あなたは私たちをこのようにお作りになりました。今ある通りです。そしてあなたは良しとしていてくださいます。私たちはそのことの中で、あなたがどんなに大きな愛と忍耐を持って私たちを見つめ待っていてくださるかの、そのあなたの愛に触れて生かされてまいります。どうぞ自らの小さな思いで決めつけたり切り捨てたりすることがありませんように、ゆっくり歩むことを通して一つも無駄なものがない、その素晴らしさを見つけることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。